この海は不思議だな。つい足を運んでしまう。なんだ、人影。
こんばんは。
あ、君。
とても綺麗な月よね。
ああ、そうだね。とても美しい銀の月だ。
あなた、私と一緒ね。銀色の月の下で真っ白に光る。あなた作家さんよね。知ってるわ。私、あなたの書くお話がとても好きなの。
君くらいの若い女の子でも私の本を読むのかい？
ええ。特に好きなのはこんな一文のあるお話よ。他がための桜か、それを知る者はない。ただ、桜はそこにあった。その実を薄紅に染め、まるで誰かに恋するように。
なぜ、それを。
ねえ、このお話の続きは、書かないの。
君、なぜその話を知っている？それは、誰の目にも触れさせたことがない物語なのに。
だって私、あなたの大ファンだもの。ねえ、どうして書くのをやめてしまったの？
あれは、ありきたりで、安っぽい物語だからだ。
本当にそう思っているの？
ああ。
でもあれがあなたの本当に書きたいものではないの？あなたのお話はいつだって寂しそう。そして空っぽ。でもあれは違うわ。あなたの心がはっきりと伝わってくるの。あなたの気持ちが詰まっている。教えてほしいの。あの物語であなたは最後に何を伝えたかったのか。あなたのたった一つの言葉を知りたいの。他がための桜か、それを知る者はない。ただ桜はそこにあり、丸い銀の月の下で、その白い体を晒していた。桜はいつも彼を見下ろしていた。彼が桜に語りかけると、その白銀の体を美しい赤に燃え上がらせてみせた。それはまるで、恋する乙女のような可憐な赤であった。
君はとても美しいね。
彼は言い、桜の幹を撫でる。そうされると、桜は心の底から喜びが湧き上がり、その実をさらに赤く赤く染め上げた。彼はそれを知ってか知らずか、慈しむように桜を見つめ、そして語りかける。桜は、彼の自分に語りかける声に、紡ぐ言葉に、彼という存在そのものに、心を寄せていた。白い体を美しいと言ってくれるなんて、彼はとても優しい人ね。
ああ、彼はとても優しい男だ。
だから桜は彼に恋をしたのね。
君はこの物語の全文を覚えているのかい？
ええ、もちろん。だってこのお話が大好きだもの。
そうか。
桜は彼の住む町全体を見下ろせる高い丘の上にあった。彼は桜の隣に腰掛け、そこから町を見下ろすのを好いていた。
僕はこの町がとても好きなんだ。
知っています、と桜は答える。桜の言葉は花びらとなり彼に降り注ぐ。花びらは彼に触れると薄紅に染まり、彼の体を優しく撫でるように舞い落ちていく。
だから僕はこの町を命に変えても守りたいんだ。
そういう彼の表情は晴れやかでとても美しかった。桜は、ええ、そうでしょうね、と答える。舞い落ちる花びらはどこか悲しげな色を帯びて彼に降り注ぐ。
ああ、見てごらん、今宵の月が美しいね。この銀の月は君の姿をとても美しく見せる。
舞い落ちる花びらをふわりと手のひらに乗せ、彼はそれに口づける。花びらは深紅に染まり、風にさらわれてゆらりゆらりと舞っていった。彼は自分の住む町を愛しているのね。
ああ、とても。
だから守りたかった。
そうだ。
このあと彼は軍服を着て桜のところに来るのよね。
ああ。
僕はこの町を守るよ。君が見下ろすこの町がいつまでも美しく荒れるように。僕の愛するこの町がいつまでも清らかで荒れるように。僕はこの町を守ってみせる。
桜はまるで泣いているように花びらを振らした。
ねえ、君は待っていてくれるかい？僕は必ず戻ってくる。そしてまたここでこの町を眺めよう。
桜は待っていると、答えた。
でも本当は行かないでと言いたかったのでしょう。
ああ、引き止めたかった。でもできなかった。
それはどうして？
怖かったんだ。自分に彼を引き止められる力も権利もないことを知ってしまうことが。
他がための桜か、それを知る者はない。ただ桜はそこで待っていた。花びらがすべて散り落ちても、吹雪に吹かれても、ずっと。ただ銀色の月を眺めて、たった一人、あの人を待ち続けていた。お話はここまでで終わっているのよね。
ああ。
その後、彼は帰ってきたの？ねえ、教えて。知りたいの。
どうしてそんなに続きを知りたがる？
伝えたいから。
伝える？
たった一つ。 心に秘められた言葉を彼に。
そんなことできるわけないだろう。彼は物語の中の。
ねえ、どうして隠してしまうの？
君は一体何なんだ？
私はあなたのお話が好きなだけ。だから知りたい。伝えたいの。
とんだおせっかいだね、君は。
ねえ、教えてくれる？
彼は帰ってきた。桜のもとに。
今宵の月は美しいね。
その日は丸い銀の月が空に浮かんでいた。銀の月は彼の愛する町を見下ろしている。
僕はこの町を守れたんだね。よかった。
安堵したような柔らかな声。桜が思いを寄せ、長く待ち続けた、優しい、優しい彼の声。銀の月に照らされたその体は、ひどくぼやけて見えた。
ああ、美しい。もう、思い残すことなど、何もない。
桜は何も言えなかった。ただ花びらを降らすだけだった。何か言おうにも散り落ちる花びらが邪魔をして言葉を発せなかった。
ねえ君。
桜には腕がなかった。だから崩れ落ちる彼の体を支えることができなかった。彼の体は赤く染まり、顔は青白い。彼はそっと桜に寄りかかり、ささやく。
彼は何て言ったの？それが真実ではなくても、そうあってほしいという願望でも妄想でもいいじゃない。これがあなたの書きたかったものなのでしょ。あなたが言われたかった言葉なのでしょ。
君には何も隠せないんだね。私は。
ええ、そうよ。だから観念して教えてちょうだい。
桜はずっとそこにあり続けた。毎日毎日その花びらを散らして、銀の月の下でずっと。月が欠け、再び満ちて深淵になったその日、桜は再び彼に会う。そこは海辺だった。桜は夢でも見ているのか、海のそばにあった。彼は海の中心で月を背にして立っていた。そこで彼はあの時桜に言った言葉をもう一度囁いた。その言葉は 降り注ぎ続ける桜の花びらをすべてさらっていく。
ねえ、君。
波の音が聞こえる。静かで優しい穏やかな音。まるで彼の声のような。
待っていてくれてありがとう。
強い風が吹き、潮が満ちていく。満ち行く海は彼の体を溶かしていく。桜には足がなかった。だから彼のそばに駆け寄って彼を連れ戻すことができなかった。桜には腕がなかった。だからあの時彼を抱きしめることができなかった。桜には声がなかった。だから伝えたいことを伝えられなかった。そう思っていた。待ってください。気づいたら叫んでいた。海に溶けて彼の姿がぼやけていく。金の月が水面を照らす。行かないでください。置いて行かないでください。
あの時言えなかった言葉を、本当に言いたかった言葉を。桜は彼に駆け寄る。駆け寄って彼の体を抱きしめる。
私はあなたを
どうしたの？
私は
大丈夫。あなたが伝えたかった言葉をさ。
無理だ。
どうして？
私には伝えられない。これ以上は。
言ったでしょ、いいのよ、あなたの妄想でも何でも。今伝えないときっと後悔するわ。さあ、あなたの物語を終わらせて。
私は
大丈夫だよ。さあ伝えて彼に。
私はあなたを。
彼の腕が桜の体を抱きしめ返す。とても暖かくて優しいぬくもり。桜はもう花びらを散らさない。ただ声を張り上げて叫んだ。
私はあなたを愛しています。
僕もだよ。
やがて彼の体は完全に消え去り、桜はそこに一人うずくまっていた。やっと言えたね。
私は
あなたのずっと伝えたかった言葉。このお話はあなたの恋文。彼に伝えたかった言葉を綴った大切な大切な物語でしょ。
ありきたりで安っぽい。 つまらない物語だ。だから書くのをやめたんだ。
もう隠さなくていいんだよ。あなたの願いを恥ずかしいなんて思わなくていいんだよ。ありがとう、教えてくれて。やっと伝えることができたわ。
君は一体誰なんだい？
私はあなたのお話の大ファン。ただそれだけよ。もう行かなきゃ。
行く？どこへ？
帰らないといけないの。海の底へ。
海の底。
そう。この海には孤独な神様が住んでいるの。孤独な心を感じ取って、その心を癒してあげようとするの。あなたの次のお話のネタにでもどうかしら。じゃあね、作家さん。さよなら。
ああ、ありがとう。他がための桜か。それを知るものはない。ただ桜はそこにありたいと願ったのだ。ただ愛しい人のそばに、銀の月の下で、その白い体を輝かせて。